ある日のこと、ひるみ夫人はただ一人で研究室にいた。彼女はその日、何とはなく疲れを覚えるので、長椅子の上に豊満なる死体を乗せてじっと目を閉じていた。前にはよくこうして睡眠をとったものである。夫人は久しぶりにしばらくここで眠ってみたいと思った。ところが、いざ目を閉じてみると、どうしたものか逆に頭がさえざえとしてきて眠るどころではなかった。神経衰弱かもしれない。ひるみ夫人はかすかに頭痛のする額をそっと押さえた。眠れなくなった夫人はそれでもじっと横になっていた。目だけぱっちり開いて動かぬ自分の死体を眺めていると、まるでそこに他人の死体が転がっているように思えてくる。ひるみ夫人はなんだかますます妙な気持ちになってきた。脳髄だけが頭蓋骨の中からポイと飛び出してきそうな気がした。その脳髄にはいろいろな事象がまるで急展開する万華鏡のように現れては消え、消えてはまた変わって現れるのであった。その目まぐるしいフラッシュ集の中に、ひるみ夫人はふと恐ろしき一つの幻影を見た。それは愛する夫万吉郎そっくりの男が二人手をつなぎ合って立っている場面だった。ああ、もしや本当にそうなのではなかろうか。いや、そんなことがあってたまるものではない。ひるみ夫人はその恐ろしき幻影を瞬時も早くかき消そうと焦ったが、しかもその幻影は甚だ意地悪く、だんだんと濃く浮かび上がってくるのであった。その果てには二人の万吉郎は夫人の方を指してからからと笑い転げるのであった。なんという恐ろしい幻影だろう。愛する夫が一人ならず二人もあっていいだろうか。あのみずみずしい頭髪、秀でた額、凛々しい眉、涼しそうなる目、形のいい鼻、濡れたような赤い唇、豊かな頬、魅力のある自覚、そういうものをそっくりそのまま備えた別の男があっていいものだろうか。夫人は急にブルブルと寒気を感じた。だが夫人の明徹な脳髄は一方において恐れおののき、そしてまた一方においてその意味なき幻影を意味付けようとして鋭き分析の爪を立てた。そうだった。そういう一つの特殊な場合があり得る。しかもそう考えることは、今日ではもう常識範囲ではないか。夫人はそこで超体側した。恐ろしいことだ。恐ろしいアイデアだ。恐ろしい罠だ。夫人をして恐ろしい罠だと叫ばしめたものは何だったか。それは愛する夫万吉郎が果たして誠の万吉郎であろうかという恐ろしい疑惑であった。およそこの世に顔も姿も何から何までそっくり同じ人間が二人とあろうはずがない。と確かにその昔には言えた。しかし今日においてそれと同じことが確かに言えるだろうか。同じことが信じられるだろうか。いやいや今日においては少なくとも、ひるみ夫人の田内新整形外科術が大なる成功を収めてから以来においては、そういうことは全く信じられなくなったのだ。ちょうどデスマスクを取るときのように、一つの原型がありさえすれば、それと全く同じ顔はいくつでも簡単にできるようになっているのだ。もちろんそれは、ひるみ夫人の開いた新外科術の働きなくしては言えないことだった。ひるみ夫人の新外科術が信頼すべきものであることは、ひるみ夫人自身が一番よく知っていた。しかもこの場合、夫人自身が創生したその信頼すべき手術学のために、夫人が生命をかけている愛の偶像を、自らの手によって破壊し去らねばならぬとは、何たる皮肉な出来事であろうか。我が掌中にしっかり握っていると信じていた我が夫は、果たして誠の万吉郎であろうか。果たして万吉郎か。それとも万吉郎を模倣した偽物か。夫人は自らの作り上げた入信の技が、 かくも自らを苦しめるものとは今の今まで考えなかった。もしこんなことがあると知っていたら、もっと不完全な程度にとどめるのがよかった。神の作りたまえる人間と寸分たがわぬ模写人間を作ろうとしたことが、すでに神に対する取り返しのつかない冒涜だったかもしれない。ひるみ夫人のまぶたに20数年この方、あとがれていた涙が、間欠泉のようにどっと湧いてきた。夫人は長椅子の上にガバと伏し、両肩を打ち震わせ、陽動のように声を立てて激しく嗚咽し始めた。そのことあって以来、ひるみ夫人の頬がにわかにこけ、まぶたの下に黒ずんだクマが浮かび出たのも、まことに無理ならぬことであった。一人で部屋の内にこもっていれば、寒に打ち震う白い歯並びは、いつしか唇を噛み破って真っ赤な血に染み、柔らかな頭髪は指先で激しくかきむしられて、よもぎのように乱れ、その凄まじい形相は地獄に落ちた勇気のように見えた。それにもかかわらず、利口なるひるみ夫人は、夫万吉郎をそばに迎えるという時は、まるで別人のようにきちんと身づくろいをし、玉のような懇願を持って迎えるのであった。秋毫も夫万吉郎にかき乱れたる自分の心の内を気取られるような愚はしなかった。しかもその際、ひるみ夫人は、その温柔なマスクの下から、夫万吉郎の容姿や挙動について、鵜の毛をついたほどの微小なことにも、鋭い観察を怠らなかった。もしも万一、その夫が、誠の万吉郎でない証拠を発見したときは、彼女は直ちに踊りかかって、その偽の万吉郎の脳天を一撃のもとに打ち砕く決心だった。しかし夫はなかなか尻尾を出さなかった。尻尾を出さないということは、夫とかしづく男が依然として誠の万吉郎であるという証明にもなったが、同時にまたひるみ夫人は自らの神経を刺激して、その男が巧みにも誠の万吉郎そっくりに化け仰せているのではないかと、もう一歩鋭い観察に全身の精魂を使い果たさなければ気が済まなかった。下に無間地獄とは、このような夫人の心境のことを指して言うのであるかもしれない。反問は日ごと夜ごとに続いていった。疑惑はまた疑惑を生み、混乱の波紋は日を追って大きく広がっていった。そしてとうとう最後には、もう紙一重でひるみ夫人の脳が狂うか否かというところまで押し詰められた。夫人は明かりもない夕暮れの自室に、ミイラのように痩せ細った体を石油箱の上に腰打ちかけて、いつまでもじっと考え込んでいた。もうここで敗北して発狂するか、それとも思いがけないアイデアを得て、辛くも常人地帯に踏みとどまるか。夫人は暗闇の中に一声うめいた。天来のアイデアがきらりと夫人の脳裏にひらめいたのであった。救われるかもしれない。リトマス試験紙が青から赤に変わるように、夫人の青白い頬ににわかに赤い血がカッと上ってきた。素晴らしい着想だわ。夫人は床をコンと蹴ると、バネ仕掛けの人形のように石油箱から飛び上がった。そしてそばに脱ぎ捨ててあった手術着を取り上げると、重いドアを押して広い廊下を夫万吉郎の部屋の方へスタスタと歩いていった。いつも空腹なひるみ夫人の冷蔵カバンが腹いっぱいに膨れたのは、それから2時間と経たない後のことだった。その冷蔵カバンというのは、いつもひるみ夫人の特別研究室に置いてあったものだった。それは最新式の携帯用冷蔵庫であった。夫人は時折このカバンの中に動物試験に使った犬やウサギの解剖死体を入れて、外を下げて歩いたものである。しかし今日という今日は、 犬やうさぎの死体はすっかり取り出されて、お仏入れの中に移されてしまった。ひとまずカバンの中はきれいに洗い清められ、そしてその後にバラバラの人間の手や足や胴や、そして首までもがカバンの中にぎゅうぎゅう詰め込まれた。その寸断された人体こそは誰あろう、他ならぬ昼見夫人の生命をかけた愛すべき夫、万吉郎の体であったのである。昼見夫人は夫万吉郎の体を生きながら寸断して、この冷蔵カバンの中に入れてしまったのである。では、昼見夫人は愛する夫をついに殺害してしまったのであろうか。いや、そう考えてしまうのはまだ早くはないか。とにかくこうして、昼見夫人は愛する夫の体を冷蔵カバンの中に片付けてしまったのである。それからというものは、昼見夫人はその冷蔵カバンを必ず身辺に置いて暮らすようになった。ちょっと部屋を出て廊下を歩くような時でも、また用があって町へ出て行くような時でも、その冷蔵カバンはいつも昼見夫人のお供をしていた。これで夫人は愛する夫を完全に自分のものにすることができたと思っていた。もう夫は町へ散歩に行くこともなく、もちろん他の女に盗まれる心配もなくなったわけである。夫人は歓喜のあまり、その日の感想を日記帳の中に書き綴った。それは夫人が生まれて初めてものした日記であった。その感想文は次のような誠に短いものであったけれど。罰年、罰月、罰日、雨。気圧750ミリ、室温19度7、湿度85。ついに私は決意のほどを実行に移した。この世にただ一人熱愛する夫を特別研究室に連れ込んで電気メスでもってすっかり解体してしまった。夫は最後まで今自分が解体されるなどとは思っていなかったようだ。私の激しく知りたいと思っていたことは、夫としてそばに置き伏している一個の男性が、果たして誠の万吉郎その人であるかどうかを確かめたかったのである。だから私は夫の体をすっかりバラバラに解剖してしまったのだ。冒険したところによると、それは全く誠の夫万吉郎の体に相違なかった。いや、万吉郎の体に相違ないと思うという方が良いかもしれない。いやいや、そんな曖昧な言い方はない。それは万吉郎その人以外の何者でもありえないのだ。なぜなれば、その男性の体は、常日頃、私がかねて確かめておいた夫の特徴を、ことごとく備えていたからである。例えば内臓にしても、左肺門に病巣のあることや、胃が5センチも下に垂れ下がっていることなどを確かめた。かっこ、夫の他にも、同じ顔の同じ年頃の男で、左肺門に病巣があり、胃が5センチも下垂している人があったとしたら、どうであろう。いや、そんな人間があろうはずがない。偶然ならばありえないこともないが、偶然とは結局ありえないことなのである。私はそんな偶然なんて化け物に脅かされるほど非科学者ではない。かっことじ。私は思わず子供のように万歳を叫んだ。愛する夫は、今や完全に私のものである。今日という今日までのあの地獄絵巻にあるような苦悩は、嵐の去った後の日本晴れのように跡形なく吹き飛んでしまったのだ。なぜもっと早くそのビッグアイデアに気がつかなかったのだろう。初めの考えでは、私は冒険を終えた後で夫の体を再び組み直して蘇らせるつもりだった。私の手術の技量によれば、そんなことはわけのないことなのであるから。